小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。6月11日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。6月も中旬に入りまして、今日の天気は、ちょっと曇りですね。ちょっと雨がパラついてるみたいですけれども、まあこういう時期になってきましたかね。ちょっと暖かくなりつつ、雨も降りつつみたいな。まだ梅雨入りはしてないんですよね。だからこれからね、ちょっと梅雨入りということで雨が多くなるということで、なかなかね、ちょっとまあね、雨はやっぱり外出れないっていうのがね、やっぱりね、うちにこもっちゃったりとか、あと洗濯物とかも、部屋干しになったり、なっちゃったりとか、したりしますけれども、まあまあまあ、そんな6月っていう感じになってまいりましたけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パスリスですけれども、目下、第7回公演遠くから見てるだけの稽古中でございます。今日も稽古なんですけれども、いよいよもうあと11日ですから、あと12日ですか、12日でもう本番ということで、もう2週間を切っているという状態でございます。もうね、いろいろもう考えることもですね、いろいろまあ、やっぱりちょっと切羽詰まってきまして、いよいよ完成に向けてじゃあどうするんだと、あれをどうする、これをどうするみたいな話をですね、毎日のように、打ち合わせを重ねて、いながら、かつ、役者さんと、まあ、稽古をしながらということで、まあ、忙しい時期に入ってまいりましたけれども、まあね、ぜひ、本当に見ていただきたい作品になったなというか、まあね、これしか言えないのが演劇のね、難しいところなんですけれども、こういうお話っていうのは、まあ、チラシのあらすじとか、まあ、ホームページのあらすじにも書いてあるんですけれどもね、愛ちゃんとともちゃんっていうのが、まあ、安藤くんっていう人を好きになると。で、それが、ね、で、けど、ともちゃんは、愛ちゃんの方が、安藤くんのことを好きだって気づくわけですよね。うん、だから、じゃあ愛ちゃんと安藤くんが付き合った方がいいということで、ともちゃんは安藤くんを諦めるんですけれども。けど、そのともちゃんがね、好きな人ランキング第2位の人をですね、決めてなかったがために、好きな人がいなくなっちゃうと。で、ともちゃんどうなるんだろうというようなあらすじを書いているんですけれども、またね、なかなかこのあらすじがですね、まあいろいろ、まあなんていうんですか、コリッチとかにでも、いろいろこう、これはどういうことだとか、ああいうことだとか、いろいろ書いていただいて本当にありがとうございますっていう感じなんですけれども、まあね、好きな人がいなくなるなんていう、まあね、ありますけどね、なんかそういう、まあそういう人っていうか、好きな人がいなくなっちゃったとかっていう言葉って、まあ意外とね、恋愛の恋バナの中でちょっと出てきたりとか、するところをちょっと、いなくなり方をですね、ちょっと、ちょっとひねってみまして、ひねってっていうか、っていう感じで、そのランキング第2位の人をですね、好きな人ランキングの第2位をですね、決めてなかったがために好きな人がいなくなったということで、話が始まるということなんですけれども、女性6人ということで、まあね、女性6人だからこそ描けるっていうか、特設ページの方で配役の方、発表させていただいてますけれども、あんな感じの、まあ、相関図でですね、まあ、いろいろこう、話をもうねじりでやっていこうかなと、スピード感ある感じで、やっていければなというふうに思っております。そうですね、まあ、パスリスはまあ、なんていうか、まあ今までもそうなんですけど、女性を中心にしたお話というか、まあ第4回公演は、まあボーイフレンズ、ガールフレンズっていうこう2作品でお送りしたんですけど、まあ第5回も出演者6人中女性5人とか、ね、第6回公演も出演者7人中女性6人とか、で、今回も出演者6人中全員女子ということでですね、 もうなんかね、どう、まあいろいろね、やっぱり掘っても掘ってもやっぱりそこが見えないなというか、女性は。だからこそいろいろこう物語を、こういう場合だったらどうなんだろうとか、こういう状況を作ったらどう動くんだろうっていうのをまあ想像しながらね、書いていく中でいろいろまあ共感を覚えていただいたりとか、まあいろいろまあそもそもまあ楽しんでいただければなと。あとまあいろいろこうね、見て感じることっていうのはやっぱりあると思うので、やっぱり生で、まあ目の前で役者さんがいて、それを見て感じることっていうのはやっぱりちょっとね、まあ普通に僕はこういうラジオからなんだかんだ言ったところで、伝わらないものも全部やっぱり、生の舞台っていうのは伝わるような気が僕はしてるので、まあだから演劇をやってるみたいなところもあるんですけれども、そういうのをぜひですね、よりたくさんの人に、感じていただきたいなということで、またお送りしていきたいと思っておりますので、ぜひ、6月23日から27日まで、新宿のサンモールスタジオで、パセリス第7回公演遠くから見てるだけを行いますので、ぜひこちらの方よろしくお願いいたします。はい。さて、いよいよまあ公演も近いということで宣伝の時間も長くなってしまったんですけれども、公式ブログでですね、こちらお知らせさせていただいたんですが、なんとこのパセリスのラジオ風味、ポッドフィードっていう、こう、なんていうんですか、こう、公式ブログの右下のところに緑色のアイコンがあったりとか、あとはその、まあ、このポッドキャスティングジュースっていうところのサイトにもこれ掲載させていただいてるんですけれども、その上の方にこう、なんか、なんていうんですか、ピンク色のアイコンがあるかと思うんですが、それを iTunes にドラッグ&ドロップしていただくと、こう、登録する人数っていうのが出てくるんですね。で、それが、なんと、500人を超えたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、毎度のことながら一人でやっているということで。もうだからこれを、まあ、全員が全員ね、こう、毎週、まあ、もし聞いていただけるなら本当にありがたいお話ですけれども、500人に向けて、発信しているとなると逆に何を喋っていいのか全くわからなくなるので、相変わらずですね、このダラダラ感は、引き続き残していこうかなというように思っております。今も部屋で一人で喋っております。何してんだ27歳。はい。まあまあまあそんなね、まあ一人のね、このおしゃべりをですね、まあ少しでも楽しんでいただければなというか、まあなんかね、特になんかこうメッセージ性もあるね、感じでやってるわけでもないので、まあまあなんかこう暇な時にこう耳にね、聞いていただけるような、ことになればなというふうに、まあ今後も頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい。じゃあ、今日の話題いきたいと思いますけれども、まあ、先週 K-POP をですね、まあ、話したので、まあ、ちょっと改めてもう一回、J-POP について、話そうかなと、思ってます。なんかまあ、J-POP で話そうかなとパーッと思った時に、なんかこうふっと浮かんだのが、夜にちょっとお願いランキングってやってるじゃないですか。うん、お願いランキングっていう番組で、まあ、いろんなランキングをこう、まあ、ちょい足しとか、まあ、いろいろなランキング、ラーメンのランキングとかやってたりするんですけど、その中に、こう、なんか過去に流行った J-POP を、こう、流して、で、それを他の人が、まあ、こう、ストライク、なんだっけ、それがこう、いいねって思うかどうかっていうようなことをやってたんですけど、なんかそれに近いものもちょっとやろうかなと。うん、音楽は一切かけられないですけれども、著作権の問題あるんで。はい。なんで、まあ、ちょっとね、J-POP の、まあ、思い出っていうか、なんかね、まあ、どうですかね、やっぱり J-POP 今も聴いている方いらっしゃいますかね。か、やっぱり一番聴くのがね、やっぱり学生時代だと思うので、まあ、だから話が盛り上がる、この時、学生時代、こうだった、ああだったっていう話が、まあ、できるから、まあ、J-POP の、ね、昔の曲とか流したりとかするんだと思うんですけども。どうですかね。この皆さんの、こう、青春時代を彩った J-POP といいますか。で、まあ、僕の場合はまあ、今、まあ27歳なんですけれども、まあそうですね、中学、高校っていうと、まあ小室哲哉が流行った時代でしたね。小室哲哉、の曲ばっかりでしたね。なんだっけ、With T 小室とか、 篠原涼子、ウィズ T 小室でしたっけ？とか、H ジャングル、ウィズ T とか、作詞作曲、哲也小室っていうのはいろいろありましたね。まあまあ、TRF とか、安室奈美恵とか、まあいろいろ、ありますけれども。まあ、なんかね、これを特に聞いていたっていうのは、実は僕はあんまりなくて、結構なんか、なんていうんですか、雑食っていうか、偏らない、もう何でも食べるっていう、何でも聞いていたっていうのがありますかね。で、まあ、当時まだ CD なんてのは、こう、今はもう、こう、アルバムサイズっていうか、大きい12インチっていうんですかね。まあ、ああいうサイズなんかなくて、8インチっていうね、小さい方の CD を、1000円ぐらい、500円ぐらいで買って、で、聞いてたんですけれども。今なんかその、特典に DVD がついてたりとか、もうその当時 DVD なんてなかったですから。で、その、まあ、学生時代はその CD とかを、まあ、レンタルしたりとかして、こうテープに録音したりとか、ね、それこそ本当に CD ラジカセをもう最大限に活用して、その CD で曲流して、それをテープに落とし込むというようなことをやってた中で、まあこれね、結構やってた方いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ僕の場合は、本当にお金がなかったので、学生時代、まあバイト、もう本当に中学生とか、まあ高校生も僕バイトしてなかったんですけど、実家通いだったんで、バイトしてなくて、で、まあもう部活しかしてなかった中で、だからやっぱりお金がないんですよ、もう本当にお小遣いレベル。お小遣いで、月に一度なんか母親からもらうみたいな、そんなレベルだったんですけど、で、それで、なんとか、J-POP を、こう、もっとたくさんの曲を、集めることができないかって言って、昔ですね、AM で、スーパーフライデーカウントダウン50っていうの、今あるのかな？なんかそういう、AM の某曲で、そういう番組があったんですよ。で、スーパーフライデーカウントダウン50ですから、まあ、金曜日の夜、に第50位からこうその週のランキングですか、それをもう1曲ずつやっていくんですね。で、それがトップ10だと、ほぼ1曲流れるんですよ。で、ラジオって大体その、まあ、なんか途中の間奏、まあ、A メロ B メロサビ A メロ B メロサビ流れたら、もうなんか DJ がね、もうなんかおはがきとか読んだりとかしちゃうんですけど、その番組だけ、その全部流すっていうことを、どっか、誰か、友達からかなんか聞いて、これはいいってことで、CD ラジカス持ってきて、で、ラジオで、こう、もうテープ用意して、で、その曲になったら、こう、録音するというか、ラジオを録音して、僕はオリジナルテープみたいなのを作ってたんですよね。だから、まあ、車とか、まあ、親が運転する車に乗って、こう、まあ、テープとかかけたりとか、まあ、もちろん勉強しながら、まあ、テープかけたりとかするところで、聞いてる音源っていうのは、僕はもう全部ラジオの録音だったんですね。で、全然もちろんお金もかかんないし、まあ、テープのお金がかかるんで、まあ、テープだけちょっとまとめて、お小遣いの範疇で買ってましたけども。だから、で、これもね、面白い話っていうか、第10位とかって言って、で、第10位から録音してって、もう第10位の段階で録音しちゃうと、それが外れだった時に、もう一回巻き戻さなきゃいけなかったんですよ。それがもったいないと思って。だから、イントロが、もう、テンってこう流れた時点で何の曲だって分かって、パッとこう、同調しですよね。録音と再生を同調しして、録音するっていう、テープに録音するっていうことをしてたんですよ。だからもう、イントロのもう1秒2秒は、まあ必ず録音するときには欠けてたんですけど、だから、まあ変な話で、その前奏で第何位は誰々の誰々誰々とかっていうのを言うのは全部入ってるんですけど、けどだから、そのイントロのもう1拍2拍で何の曲かを判別してパッと押すっていうことをやっていたので、まあ、当時のイントロはめちゃくちゃ今自信ありますね。もうそれで判断してましたから、もうその1拍2拍で、あ、これも撮ったやつだとか、逆にね、その録音しない場合は、もう そうですよね。もうだから、もう聞いて、いろんなもう録音したやつはもう聞いたりとかしてる中で、こう、待ってて、第4位とかって言って、こう、1泊2泊がパッと流れた中で、あ、これ撮ってない、これ撮ってるっていうのを判断してたっていうか、だいぶ、だから、全然勉強とかできなかったですよね。そのイントロしかなくて、イントロになったらもうなんかちょっと勉強、ちょっと勉強とか、まあなんか、まあまあ当時ネットとかなかったですから、まあなんか漫画読んでたりとかする中で、こう、第何位ってなったらもうすぐもうテープに、ラジカセのところにこう走るわけですね。第何位ってなって、テンと流れた中で、どうする、録音するかしないか、みたいなのを、毎回やってましたね。もう毎週金曜日、10位から1位まで。これ10位から1位までだいたい流すと、まあ1曲がだいたい4分か5分じゃないですか、J-POP って。だから、まあ、9時半からやってる番組なんですけど、終わるのが12時なんですね、夜の。だから、11時から12時までは、の金曜日は、もう必ずもうその時間はずっと、CD ラジカセの前にいるっていう、そんな生活をしてましたね。だからまあね、ある意味節約方法というか、まあ多少めんどくさい方法をとっても、そのお金かけないでなんとかその今のね好きな J-POP を聴くっていう、ことに対してはだいぶ執着心があったなっていうふうに思いますね。これどうだろうな、これ他、これ共感してもらえるのかわかんないですけど、けどやっぱりね、当時オリジナルテープなんて、まあそれこそもっと僕よりもうちょっと年の上の方の方はやっぱりね、よりテープの方がね使ってた時期とか、っていうのも長いと思うので、僕の段階でもう CD っていうのができてて、でまあ今みたいに iTunes で CD が焼けるなんてのはもうかなり画期的なことでしたから、パソコンもね全然あんまり使ってなかったし、本当に家帰って、まあ、例えば自分の部屋的な、まあ、自分のスペースみたいなところで何してるかって言ったら、やっぱ本読んでるとか、まあ、勉強してるかどうか分かんないですけど、あとはまあなんかゲームやってたりとか、っていう中で、まあ、そういうねやっぱり音楽 BGM とかっていうのはやっぱり欲しいので、同じね曲を何回も聴くのも良かったんですけど、やっぱりこうできるだけねこう多くの音楽を聴きたいなと思って、でまあそういう節約法というか、っていうことをやってたなーっていう、お話でした。はい。あ、なんか J-POP というか、なんか当時 J-POP 何ていうか録音どうやって録音してたかみたいな話になっちゃいましたけども、はい。まあだからそうですね。まあいろいろそうですね。小室哲哉世代だったっていう話しか J-POP は今日はそこまでしてなかったですね。まあまたね、ちょっとこの詳しい話は、していこうかなというふうに思ってますけれども。ね、やっぱり何が印象に残ってるとか、もう本当に恋愛失恋した時に何聞いてただとか、まあね、話しちゃうと長くなっちゃうので、まあちなみに僕はなんていうんですか、牧原紀之のもう恋なんてしないを、大声で歌って泣いた、過去がありますけどね。悔しくて、もう恋なんてしないなんて言わないよ、絶対っていう強がりの歌を強がって号泣して歌ってた時期がありました。なんかね、そういう多分思い出ってあると思うんですよ、やっぱり。まあ恋をね、するしない、まあ失恋するしない、いろいろあると思いますけど、その中でやっぱりこう、なんか J-POP ってこうちょっと、まあ全員が全員じゃないかもわかんないですけど、こう根付いてると思うんですよね。そこら辺の話、まあ自分もそうですけど、まあいろんな人の話を聞くのも面白いななんて、いうふうに思いますけれども、まあね、ここでは別に対談はしないのであれなんですが、僕の話に結局なっちゃうんですけども、まあ、まあちょっとね、好きなんで J-POP はいろいろちょっと話が長くなってしまいますので、今日はとりあえず、ここまでということで、はい、おしまいにしたいと思います。また今週も、1週間頑張ってまいりましょう。来週も更新、していきたいと、またこんな感じでいきたいと思いますので、引き続きお聞きください。とりあえず今日はここでおしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。 あなたの人生のサービスエリアでいてみたい。パセリスのラジオ風味。お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week! バイバーイ!